皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、脇腹からの血と水。聖書箇所は、ヨハネの福音書19章31節から37節。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者ともう一人の者とのすねを折った。しかしイエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。それを目撃した者が証しをしているのである。その証しは真実である。その人があなた方にも信じさせるために真実を話すということをよく知っているのである。このことが起こったのは、彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。また聖書の別のところには、彼らは自分たちが突き刺した方を見ると言われているからである。最初の質問は、通常十字架につけられた人はどう扱われますかということですが、十字架はローマ人たちの死刑の方法でありました。これは、悪を行った者はこのようなむごたらしい残虐な死刑に処せられるのだというその意味で、苦しみと痛みの中でその顔の表情も引きつっていくような、そして惨めで哀れで、そして本当にこのようなものにはなりたくないと思わされるような無残な死に方でありました。人々のよく通るところに刑場が置かれ、見せしめのようにして十字架に罪人はかけられていくわけであります。そして通常は数日間その十字架にかけられたまま苦しみの中死に果てていく、これが通常のあり方であったわけであります。しかし今回は、住越の祭りの安息日の前日の金曜日であったために、死体は十字架から下ろされなければならなかったんですね。そのために、すねが折られ、生きていた犯罪人たちは、そこで死を遂げさせられてしまうわけであります。そして十字架から下ろされていくわけであります。このことによってどんな方法が守られたかといいますと、申命記の21章の23節。その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地を汚してはならない。そういう意味で、吸い腰の祭りの日が始まる前日に十字架にかけられたイエス様は、3時に死なれて、そして十字架から降ろされ、墓へと葬られていったわけであります。このことによって、旧約聖書の律法が守られたわけですね。イエス様は義の方、その死においてもまた律法を全うするという、このような意味合いが示されているわけであります。またその事実はどんな点で死の十字架にふさわしいでしょうか。今言いましたように、十字架は義の十字架であります。神様の御心に沿ってイエス様は罪の支払う報酬は死であるという、この死をもって私たちの罪をあがなってくださったわけでありますが、その死においても律法が全うされていくという、どこまでも義が義として正しく宣言されていく、これがイエス様のお生まれから死に至るまでの人生であったわけであります。敵よ、あなたも神様のなさることの素晴らしさを自分の生活、人生の中で経験していますか。そうですね。もしこれが吸い腰の祭りの前日でなければ、 イエス様は呪われた存在としてその木にかけられ続けていく、こういったローマのやり方で処せられたかもしれません。しかし大きな祭りでありますから、ピラトもユダヤ人たちの宗教的なこの祭りを無視することはできず、彼らの宰相たち、大司祭たちの願いを聞き入れて、十字架にかけた罪人三人を木から下ろすことを許されたのであり、木から下ろすことを許したわけであります。これもまた神様のご計画の中でなされたことでありますね。そしてさらに言うならば、実は大いなる日に生贄が吸い腰の祭り、そして大いなる日に捧げられる子羊は午後3時にその生贄が神殿の中で捧げられるということでありました。イエス様が十字架において死なれたのはまさにその3時、生贄が捧げられる時刻であった。ここにもまた神様のご計画があったわけですね。一つ一つが、ああ神様がすべてを導いておられるのだ、神様がすべてを支配しておられるのだということを私たちが分かるようにしてくださっているわけであります。ですからあなたの人生の中にも、ああ神様がいなければこんなことは起こるはずがない、こんなグッドタイミングということはありえない、本当にそのように思わされることがしばしば起こるのではないでしょうか。死のご計画だったのだと感じること、それがあなたの人生にあればあるほど、あなたは本当に神様に愛されたものとしての確信をいよいよ強く持つことができるのではないでしょうか。あなたの働きの場も、あなたが住んでいるところも、あなたの周りにいる人々も、主が備えた場であり、人であり、機会なのですね。ですから一つ一つの中に神様の愛の御業、私を愛していてくださるということを、私を配慮し、私を大切にし、私を顧み、私にとって最善の人生を与えようとして、あれもこれもみんな主のご計画の中に備えをしてくださったのだなと、このように私たちが感じられるとすれば、それはなんと素晴らしい人生でありましょうか。私たちは神の作品であります。神の作品が、良き行いが行えるようにと、神様は私たちの前に良き技をもう備えていてくださるというのですね。ですから私たちがもし神様に喜ばれる、また人々に喜ばれることを行うことができたとするならば、その技もまた神様がご計画の中で備えてくださったことですね。ただただ主を崇める。これが私たちの人生であります。あなたの人生もそのように具体的に生かされて、具体的に生かされているでしょうか。第2番目の質問は、なぜ死は他の2人と同様にすねの骨を折られなかったのですか。それはイエス様が死んでいたからだと33節に書かれていますね。そのことは死について何を示しているかというならば、イエス様が他の犯罪人2人以上に非常に消耗が激しかった、それだけイエス様の受けた鞭打ち、また扱いがひどいものであったということが言えると思いますね。イエス様は受難のしもべであります。その受難はまさに人一倍激しい、深い、強い、その苦しみであったということができるのではないでしょうか。またイエス様が他の二人に先立って完全に死なれたということ、早い時間に死なれたということは、どんなことを結果としてもたらしたかというと、今言ったすねを折られなかったということでありますね。しかしそのことによって何が明らかになったかというと、1章の29節、 ヨハネがバテスマのヨハネがイエス様に身を世の罪を取り除く神の子羊とこのようにイエス様のことを言いましたが、出エジプト記においてすいこしの祭りの時に葬られた子羊はどのように葬られたかといいますと、出エジプト記の12章の46節、これは一つの家の中で食べなければならない。あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない。またその骨を折ってはならない。すなわち吸い越しの生贄として捧げられる子羊は骨を折ってはならないのであります。イエス様はこの言葉通り十字架の上で死なれたことによってすねは折られなかった、骨は折られなかったのであります。これもまた旧約において型として描かれていた出来事の成就であったわけですね。適用に行きます。イエス様はその死に方においてもご自身がどのようなお方かを明かししました。そうです、世の罪を取り除く神の子羊であるということが明らかにされました。旧約聖書において約束されていた救い主、私たちの全人類の罪を負って生贄としてあの十字架において死なれるお方として明らかにその証をなさったんですね。どのような死に方が証になるのでしょうか。それは私たちが本当に主にあって生かされたということ、この生涯が誠に神様の愛と恵みの中に守られたということを心から告白して神の身元へと帰っていく死に方ではないでしょうか。人は生きたように死ぬと言われますが、神様の栄光を表す死に方、それはまた神様の栄光を表す日々の積み重ねの中で私たちに備えられていくのではないでしょうか。私たちはいつどのように死ぬか、これは実際には私たちには全くわからないことであります。でもその死に方がまさに神様のご計画の中で神様の愛の表れとして、そして神様の栄光がそこに輝く事柄としてこの死を迎えていく、そのようなクリスチャンでありたいと心から願うものであります。そのためにあなたに必要とそのためにあなたに必要とされていることは、日々主にふさわしく何をするにも神の栄光のために行っていくという、この心を持って小さなことから大きなことまで心を込めて行っていくということですね。まず神の国とその義道を大事に求めていく、その生き方があなたの日々の中に全うされていくならば、あなたはその生きたようにあなたの死に、あなたの死もまた神の栄光を表す死となっていくのではないでしょうか。ますます日々のデボーションを大切にし、神様との交わりを深めていきたいと思いますね。第3番目の質問に移ります。兵士はなぜ主の脇腹を槍で突き刺したのでしょうか。すでにイエス様が死んでいるということが分かったから、すねを折らずにイエス様を十字架イエス様のすねを折らなかったわけであります。イエス様がすでに死んでいるということが分かったからすねを折らなかったわけですね。なのになぜ槍を持ってイエス様の脇腹を刺したのでしょうか。これもですね、神様のご計画が完全になされていくのだというこの証ではないでしょうか。脇腹を槍で突き刺すと、その一突きによって即死すると言いますね。ちょうど心臓とその胃のところでしょうか、そこに槍が食い込んでいくときに大動脈が爆発し、そして胃の中にあった水が流れ出てくるとこのように言われ、そしてそれは完全なる死を意味するのだというのであります。ローマの兵士はイエス様が死んでいることは分かっているけれども、それにとどめを刺すようにこの十字架にかけられたイエスというユダヤ人の王は完全に死んだのだ、もはや彼はこの世から闇へと葬り去られたのだ、ローマに ローマの皇帝に歯向かう者は皆このように完全に死へと追いやられるのだということを兵士は人々明らかにするためにその一突きをしたのでありましょう。でもそれがまた神様の大いなる証となっていくんですね。というのは血と水が出た出来事、これは何を意味するかというと、その血は私たちの罪のために流され私たちの罪のために流される血であります。罪を許し罪をあがらうための血であります。血が流されなければ罪は許されることがないと聖書に書かれていますが、まさに血は流されたのであります。それも大動脈が破裂するような形において、その血がどっとイエス様から流れ出ていったのであります。全人類はこの血潮によって許、全人類の罪はこの血潮によって許されたのであります。次に出てきた水とは何を表しますか。水とは清めであります。またそれは命の水、御霊の水であります。本当に私たちは罪許されたときに、今度は清められた存在として聖霊なる生ける御霊様が私たちのうちに豊かに与えられて、私たちはこの生ける水、御霊なる神様の導きの中に新しい人生を神と共に生きることができる存在へと変えられていくのだ。罪の許しと新しい永遠の命のスタート、これが血と水の流れ出た姿の中に示されているのですね。肉に死んだ者は霊に生きていく、まさにこの血と水が示している出来事であります。ですから血と水が出たことを目撃した血と水が出たことを目撃した人の証言が真実であることをヨハネはなぜ強調するのかというならば、完全なる死なんだということですね。イエス様は私たちの罪のためにその血を流し、その水を流し出すことを通して完全に死なれたのだということであります。だから罪の払うべき代価は完全に払われたという、このことがここで明らかにされているわけであります。復活の出来事とどう結びついていますかというならば、死んだからこそ復活するんですね。イエス様の復活はまさに死を打ち破るところの神様の力、死を恐れることのない永遠の命を与えられた私たちのこの信仰の土台、これがイエス様の復活ですね。完全に死なれたイエス様は、でもその死の壁を打ち破って完全によみがえられたのであります。同じように私たちももはや死を恐れることはありません。私たちは肉体の死は受けるでありましょう。でもその死は永遠の命に飲み込まれて、私たちはこの地上の生活を終えて天においてイエス様と共に永遠に生きる、そしてもうひとたびこの地上に復活の死と共にやってくるという、この希望の中に生きることができるんですね。敵よ、信仰を持ってこれまでの人生を振り返るとき、あなたが出会った人たちはどんな役割を担っていたことがわかりますか。この兵士も大きな役割を実は果たしたんですね。彼は敵意と憎しみを持ってイエス様の脇腹を刺したのかもしれない。あるいはローマ皇帝のこの誇りを持って、自分たちに逆らう者はみんなこのようになるのだと、自らの力を誇る意味を持って主の脇腹を槍で刺したのかもしれません。しかし、どんな悪意で、どんな憎しみを持ってなされた行為であろうと、神様はそれすらも神の栄光の技として用いられるお方なのであります。だから、全てのことを働かせて益としてくださるという、あのパウロの確信があるんですね。あなたの人生の中にいろんな人と出会ったりありましょう。でも誰一人として あなたが主イエス様の愛を豊かに受けるための妨げになった人はいない。一つ一つがいよいよイエス様の愛を深く知る、神様のご愛を深く知る、この役割を担った人であり、出来事であったのではないでしょうか。痛みも苦しみも、自分自身の愚かも、ことごとくを用いて、主は、イエス様のあの十字架における血潮が、私たちの罪を完全に許し、私たちのうちに与えられた永遠の命は、どんな攻撃にも私たちから奪われることなく、私たちに注がれた神様の愛は、とこしえに私たちに注がれているということを明らかにする人生の出来事、出会いなんですね。あなたの人生も神様の御手によって導かれていることを確信できますか？そうです。私の40年の、そうです。私たちは振り返ればそこに神の御手を見出すことのできる人生があるのであります。一つ一つのことが神様のご愛の中に、グッドタイミング、神様のなさることはすべて時にかなって美しいという、この御言葉を成就する出来事であるんですね。また神様はいろんな人々を通して私たちの人生を神様の愛によって彩らせてくださったわけであります。苦しいこと、辛いこと、また喜び、楽しいこと、本当に思いもかけないプレゼント、出会い、祝福、それらのものは皆神様がいかに私を愛してくださっているかということの証でありました。そしてあなたの周りにも、あなたの人生が主の恵みの中に生かされた人生であることを目撃している人々が何人もいいのではないでしょうか。あなたが天に召されて、あなたの葬儀がなされるときに、その方々があなたの人生を振り返り、人々の前に、彼の人生はまことに神様の愛の満ち溢れた、神様の栄光がその時その時に輝いた人生でしたと、このように証しする人生ではないでしょうか。そうなりたいですね。そうなることができるように、日ごとに主と共に歩んでいこうではありませんか。主の導きに従順に従っていこうではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。